お願いします。
ドラマとか見てて上司が部下に対して言うことを聞く人と嫌だって言うことを聞かない人いるじゃないですか、うん、あれはなぜでしょう。
なるほどね。言うことを聞かすことができる上司と言うことを聞かせることができない上司がいてると、はい、でなぜ違うのか、なぜ人によってその部下たちは、まあ、子供たちでもいいんだけどね、あの言うこと、親の言うこと、大人の言うことを聞かないのか、これね、あります、理由があります、3つの原則って言われていて、はい、権威の正当性を裏付けるあの3つの原則ってあって、この3つの原則から逸れている人っていうのは部下だったり、後輩だったり子供だったり孫からその信頼されないから、言うことを聞いてもこいつの言うことを聞いててもあかんなっていう風になっちゃうっていうのがあるわけね。言うこと聞いてられるかボケみたいな感じになっちゃうっていうのがある。3つの原則あります。でまず1つ目が発言権があるかどうか、2つ目が信頼性があるかどうか、で3つ目が公平性があるかどうかっていう話なんだけど、まず1つ目の発言権があるかどうかっていうのは、例えば後輩や部下、子供とかね、孫とかがその発言権があるかどうかなのよ、うん、例えば異議を唱えた時にちゃんと話を聞いてくれるかどうかっていうのが大事ですよと、うん、聞いてもくれないっていう場合はもう言っても無駄だからっていう感じで従わなくなる。従ってるふりをしてるかもしれないけども裏でやってないとか、そういうことが起きえるかなと思うわけね、うん、まあ、別に見てへんからええでとかそういうふうになっちゃうっていう、うん、ちゃんと発言権が あるかどうか、ちゃんと異議を唱えたとき、ちゃんと聞いてくれるかどうか、相手がね、うん、上司が、親がとか、まあ、先生がとか、ちゃんと聞いてくれるかどうかに限ってきますよというのが一つ目ありますよと。で、二つ目の信頼性っていうのは何かっていうと、その例えば法の運用に信頼性があるかどうかっていうふうに言われているんだけど、今日の法律が明日もおおむね同じように適用されるかどうかっていうふうに言われているわけね。うん、ちょっと難しく言っちゃったけど、なんだろうな、分かりやすく言っちゃうと、例えば法律で言ったら、なんだろうね、例えばスピード違反とかもそうなのかな、ね、ここの道路は50キロ未満で走りなさいよと言ってるのにもかかわらず、90キロでバーッと飛ばしてても、いや今日はええんやでとか言ってたらええとかでなっちゃうみたいな、うん、ちょっと分かりにくかったかな。例えばゴミはすぐにゴミ箱捨てなさいよって言っているのにもかかわらず、例えば映画館とか公園とか公共の施設になったらその辺にポイッと捨ててるとかね、一貫性がないね、信頼性がないよね、そんなのが、うん、そしたらとかでなっちゃうよね、うん、そういう風な感じだとやっぱりダメですよと、うん、まあ、っていうのが多いかなと思うね。で、公平性っていうのは何か、3つ目の公平性は何かっていうと、この集団とあの集団で対応が異なってはいけないって言われているんだけど、まあ、単純に言ったら人によって変えるなってことよ、うん、例えばなんだろう、ご飯食べた後アイスクリームは、食べたらダメですよと、みんなが食べ終わるまで食べちゃダメですよって言っているにもかかわらず、他の子供には言ってるにもかかわらず、ただ自分の子供だけは食べ終わったのじゃあんただけ隠れて食べなとか言ってるとなんだあいつっていうふうになっちゃうと、うん、他にみんなが例えば食べ終わるのをみんな待ってると、アイス食べるのを待ってるにもかかわらず、その自分の子供だけはいいよとか言ってアイス食べさせたりしたらなんだあれっていうふうになっちゃうとかね、そんな感じ。ちょっと分かりやすかったかな、分かりにくかったかな。
分かりやすいです、
うん、実際にありましたうち の奥さんの実家の方でそういうことがあったりとか、例えば歯ブラシとかね、これも理不尽な目を受けてるなと思ったんだけど、うちのね、一番下の息子がドアをねダーッて開けて、でトイレへ駆け込んでったわけよ。でドアが開けっぱなしだったわけで、その時いてたお父さんがもうこらーっつって怒ったわけよ。ドア開けっぱなしにするなって言って、それもその通りやと、もう怒られて当然ですよと、それはその通りなんだけど、でじゃあその時もう一個奥さんの妹の子供がね一緒にいてたんだけど、その子がドアガラガラッと開けてダーッと飛び出していったわけよ。ドア開けっぱなしなわけよ。怒るんかなと思って見てたら、うん、まるまるちゃんやから仕方がないよねとか言って怒らないわけよ、はい、それはダメだろうとか思ってドアを開けっぱなしにするから怒るっていうのは分かるんだけど、まるまるくんはよくて、ペケペケくんはよくて、まるまるちゃんは OK とかで、そんなんするとダメですよっていうね、公平性がないよね、 人によってコロコロ態度を変えるっていうのもダメだし、例えば場所によって言ってたことがやってたことは違いますよっていうのも違うしね、そういうのがあるとダメですよだからもし部下とか子供とかが言うことを聞いてくれないっていうのがあったら、もし心自分にね、ちょっと思い当たる節があるなというふうに思ったら、さっきの3つをちょっと当てはめていただければなと、発言権、ちゃんと相手が異論を唱えたときに、異議を唱えたときに、ちゃんと話を聞いてくれてるかって、うるさい、黙れんっていうふうに言ってるかどうか。でも異議を唱えてるときってどういうときかというと、さっきのような話やと思うのよ。例えば、まるくんはよくて、ペケペケちゃんはダメだ。なんでそういうふうにするのかっていうことを言ったときに、もう聞きたくないとか言っちゃうと、やっぱり、なんだあいつっていうふうになっちゃうから、やっぱ聞いてくれなくなっちゃいますよっていうのもあるしね。でもちろん信頼性がないとダメだから、今日言ってたことと明日言ってること、昨日言ってたことがもうごちゃごちゃ、もうめちゃくちゃになってると、昨日は OK だったのに今日は NG とか言って意味が分からんわみたいな風になるとやっぱりダメだからね、そんなのは。人によって変えたりするとやっぱりダメだから、この3つの原則っていうのがありますよと。うちのこの典型的だったのがね、うちの、ね、奥さんの実家が典型的なんですよ、
はい、
もう典型的にそのお父さんの方がこの3つの原則がもう全部ダメだったから、まあ単純にうちの子供も、まあ一応表面では表面上は言うことは聞くんだけど、でも本心では言うことは聞かないわけね。なんでかっていうと、面倒くさいからとか、もう鬱陶しいからって言ってちゃんと話聞かないわけよ。でじゃあその奥さんの妹の方の子供たちっていうのはもう完全に言うこと聞いてないから、私たちだけ特別扱いされてるみたいな感じになってるからね。ただうちの子供たちはダメだっていうふうに言ってるけど、その妹の子供たちはダメだっていうふうに言われてないから、OK みたいな感じになってるわけね。それもどうかで、結局両方とも言うこと聞かなくなっちゃったから、もうダメだなと思った、ダメな理由っていうのはそこね。で奥さんの妹もそういうふうにこと言ってるから言うこと聞かないんだよ。その妹の子供も言うこと聞かないし、もちろんうちの子たちも聞かないからだってさみたいな、言ってることめちゃくちゃやもんみたいな、そんな人の言うこと聞いてても仕方がないっていうふうになっちゃうからね。そういうのもあるかなと。あとちょっと面白いところで、今比較したじゃない、ちょうど言うことを聞いてくれる上司大人、言うことを聞いてくれる大人と言うことを聞かない大人って比較が入るじゃない。で人ってさ絶対に比較するのよ。比較、検討っていうかね、絶対比較するのよ。人間って必ず比較しますよと。でよく僕がよく言ってるように、これからの時代、物余りな時代だし、情報がねいっぱいある、情報余りの時代だから、人は選択するっていうふうに言ってるわけ。その選択する中で商品なりサービスなり会社なりを比較検討して選ぶっていうふうに言われてるわけなんだけど、人って絶対比較検討するわけ。その比較検討をさせないで売るっていうのは、その従来の人の本性としてのやり方と異なったやり方だから、キャンセル率は多くなって、今後その売り方ではなかなか通用しなくなっていきますよっていうふうに言っているんだけど、その人はね本来そのやっぱり比較したがるわけよ。絶対みんな比較してます。例えば分かりやすいところで、グラビアアイドルの中で誰が一番可愛いかなとか綺麗かなとかで、私の好みこれやなあれやな、かっこいいのこの人やなあの人やなって比較するわけよ。ランキングをつけたりするわけも、その様ね、ランキングつけるのもその通りね。例えばこれよく言われている平凡なハーバードの小魚たちっていう話があって、人は近い人たちからしか比較しないから不満を持つっていう話があるのよ。遠いところの人は比較しないと、身近な人からでしか比較しないっていうふうに言われていて、例えば出世ができる確率がすごい高い部署にいてますよと、みんなどんどんどんどん出席していく中で自分だけが出世できないとものすごい不満を覚えるって言われるわけ。例えばボーナスも一緒ね、ボーナスがいっぱいもらえる部署なのに自分だけがボーナスが低いってなるとものすごい不満を覚えてしまうっていうのがあるわけ。だからそのボーナスが他の業界と比べてものすごく良かったとしても、例えば他の自分がボーナス100万円、500万もらってるとするでしょ、ものすごい高いじゃない、ボーナス500万ってすげえなみたいな話なんだけど、でも周りのみんなが1000万もらってるのに自分だけボーナス500万やったらものすごい不満を覚えるわけよ。他の業界、 他の普通の人たちと比べてものすごいボーナスをもらってるのにもかかわらず、なんで俺はこれっぽっちしかもらってないんだよっていう風になっちゃうわけ。身近な人たちとしか比較していないから、うん、だから例えばものすごい学校ができ、学業ができる、ものすごい成績が良くて、例えばハーバードに行ったとしても、ハーバードはまださらにすんごい人たちばっかりが集まっているわけだから、俺結構すげえなぜ、高校でもこの地域の周りでも俺結構なんだかんだナンバーワンだったよ、学業でも結構ナンバーワンだったよって言って、ハーバード大学入ったらなんかもうその他大勢の一人になっちゃったみたいになると、ものすごい不満になってしまって、自分がまるでバカになったような気持ちになって、結局学業から脱落してしまうっていう話があるわけね。うん、そういうのがあるのよね。で逆にさ、逆もあって、例えばなかなか出世できない部署だったら、はい、みんな出世しないから不満はないんだって、はい、ボーナスも一緒ね、うん、みんな例えばボーナスがなかなかもらえないと、例えば10万しかもらえないって部署の中でね、はい、で自分も10万しかもらえなかったら別に周りのみんながそうだからまあいっかっつって不満にならないと、はい、一般的にボーナスが10万円っていうと低いじゃないかって言われるかもしれないけども、でも自分の部署の周りの人間がそんだけしかもらってなかったら、まあ別にまあまあまあいっか。だから人は身近な人からでしか比較しないからっていうのがあるわけね。うん、そういう意味では、じゃあ例えばここで問題が出てくるわけですよ。めちゃくちゃ勉強して頑張っていい、したら進学校に入って、例えばその最下位のところに入っちゃうのか、ちょっとワンランク落として、でそこで上位の方に入るのか、どっちの方がいいんですかっていう話になってくるわけね。うん、まあ1位っていうのを目指したいんだったらそっちの方がいいですよっていうのもあるしね。うん、まあまあでも大学に関しては、例えばね、名の知らぬ大学で1位を取るのか、東京大学でドベなのか、どっちがいいですかって言ったら、ほら東京大学の方がいいからね、はい、東大っていうブランドが手に入るっていうのはやっぱそういうところがあるから、まあまあまあまあいろいろあるんですけど、まあそういう比較っていう意味でも、まあいろんな人は比較検討する生き物だから、周りと比較しちゃうっていうのがあるなっていうのがあるかなと思いますね。だからこそ、まあちょっとね、僕のこっち側の方へちょっと話グイって持っていくと、今後人は比較検討する生き物だっていうのを分かってた上でビジネスをしていかないと、その比較検討した時に選ばれる立場にいてないとダメですよっていうのは僕が言いたいの、はい、そのやり方として一番いい方法が僕はダイレクトレスポンスだなと思っているわけね。うん、文章で選んでもらう、あなたがなぜうちを買わなきゃいけないのか、なんでうちの商品を買わなきゃいけないのか、なんで僕を選ばなきゃいけないのかっていうのをちゃんと選択せざるを得ないような状況を作り出すっていうね、それをできるのは文章の力ですよってみたいな、うん、話になってくるんだけど、人は身近なところから比較するよっていう風になってきちゃうわけだから、結構視野が狭いんだよね。実はみんな視野が狭いから、そこが全ての世界だと思ったら大間違いですよと、広がったらもっと大きな世界がありますよと。だからもし自分の上司がクソだったとしても世の中の上司が全員クソだっていうわけではないですよっていうなんかちょっと何言いてるのか分かんなくなってきちゃったんですけど、まあもし自分が上司の立場で、例えば親の立場で、その下の子供たちとか部下を言うことを聞かせたい、言うことを聞いてもらいたいんだっていうふうに思うんだったら、3つの原則がありますよと。1つ目がちゃんと発言権を与えることで、信頼性をあること、信頼性があること、そして、公平性があること、この3つがちゃんとあるかどうかっていうのを確認してくださいね。日頃の言葉からその3つが出てなかった場合、部下から子どもたちからは信用されないですよと、うん、その3つをねちゃんと意識してやってくださいねと。で、人は比較する生き物だから、身近な人間からしか比較しないですよっていうのがあるので、そういうのをね、ちょっと不満、もし上司の立場だったら、その不満点を改善させたい場合は、周りのみんなをこうやっとくっていうのが大事かなというふうに、まあ、思います。まあまあそういうのをちょっと意識してやっていただければなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、 次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。